歓迎礼拝ということで、新しいシリーズをですね、始めさせていただくことになりました。マルコによる福音書で、毎月の第一主日にですね、このマルコによる福音書を少しずつ見ていきたいなと思っています。で、新約聖書、聖書は旧約と新約と大きく2つに分かれてますけれども、その新約聖書の冒頭にマタイの福音書、そしてこのマルコ、ルカ、ヨハネとですね、4人の人たちが書いた福音書が載っています。で、そのマルコによる福音書をこの歓迎礼拝でという理由がいくつかありますけれども、その一つは、これが一番短いということ、それから一番最初に書かれた章であるということ、マタイによる福音書が一番最初に書かれたと最初は思われていて、この順番で、聖書は書かれてるんですけど、後に研究が進んでいきまして、どうもまず最初にマルコによる福音書が書かれて、そしてそれをも土台にしつつ、マタイによる福音書やルカによる福音書が書き留められていったと。さらに後になってまた違った視点からヨハネによる福音書が書かれたんではないかと、おそらくそれが正しいんではないかと思われますけれども、で、ぎゅっとこう大事なことがですね、この骨組みのようにして記されているのがマルコによる福音書。しかもこの今日のですね、一節、実は今日はですね、まとまったところをお読みいただいたんですけれども、一節だけに、こう注目していくことになるんですけれども、この神の子イエス・キリストの福音の始め、この始めっていう言葉は聖書の中で結構大事な言葉でありまして、今開きませんけれども、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネによる福音書の最初のところには、始めに言葉があった。言葉っていうのは実はイエス・キリストのことなんですね。すべての始めにすでにイエス・キリストおられた、始めにっていう言葉、あるいは創世記の一番最初、この聖書そのものの一番最初にも、始めに神が天と地とを創造されたとあります。で、実はこのマルコによる福音書の冒頭も日本語ではですね、目立たないんですけれども、一番最初に来ているもともとのギリシャ語のですね、冒頭の言葉は始めなんですね。始めって言葉が最初に来ています。それが一番最初、新約聖書の最初に書かれた。そういう意味で、もう一遍私たちが、この私たち一人一人の、日常、あるいはクリスチャンの方々はその信仰生活、あるいはちょっと大げさかもしれませんけども、人生そのものっていうものを、新しく始めていけるような、そういう恵みを、このマルコによる福音書を通して神様は私たちに与えようとしてくださっている、そのことを期待しながら見ていきたいと思ってるんです。で、神の子イエス・キリストの福音の始めで、福音ってあります。
ママ
あんまり、使わない言葉かもしれませんけれども、ごめんなさい、 あまりギリシャ語とか何とかあって申し上げるのもどうかと思うんですが、その福音っていうのはエウアンギリオンっていうもともと言葉で、エウっていう言葉とアンゲリオンっていう言葉と2つが合わさってるんですね。で、そのエウっていう言葉、この良いっていうね、グッドっていう意味があります。そして、アンゲリオンっていう言葉はこの、知らせ、だから良い知らせっていうことなんですね。あのゴスペルっていう言葉あるじゃないですか、結構その音楽のジャンルとしても流行ったりしましたけれども、福音っていう言葉、英語ではゴスペルなんですよね。ゴスペルっていうのはやっぱりグッドっていう言葉とスペルっていうのは、話とか知らせ、だから良いお話、良い知らせと、それが福音だと言うんですね。その良い知らせを私たちは神様から与えられてるんですけども、今日3つのポイントでですね、このそこに書かれてますように福音の始めっていう題で見ていきたいと思ってます。その3つのポイントを最初に申し上げますと、1つ目は福音の確かさ、2つ目は福音の中身、そして3つ目はその福音を信じた結果 であります。第一番目、福音の確かさということで、いつ頃このマルコによる福音書が書かれたのか、これも実は諸説あるんですけども、だいたい50年代ぐらいじゃないか、紀元50年代で、このということはイエス・キリストが十字架に貼り付けになって殺されたその時から20年ちょっとしか経ってない頃なんですよね。で、皆さんちょっと想像してみていただきたいと思うんですが、例えば皆さんが20年ぐらい前のことをいろいろと調べて、その大事なことをですね、記録していくというのと、皆さんがまだ生まれておられない100年も150年ももっと前の何かのことをちょっと必要に迫られて、いろいろと調べて人に聞いたり、本で読んだりですね、でこう書いていくのと、どちらがより事実に近く書けるか、でも明らかにより近い方ですよね。で、このマルコによる福音書もイエス・キリストの事実を書き記していく上で、まだそんなに時間が経っていない、したがって記憶も新しいし、そしてあ、そうそう、そんなことあったよね、あの時イエス様こうおっしゃったよねっていうことをお互いに確認し合えるような、そういう時期的な幅の中で書かれてるんですね。で、それだけ、信頼度が厚いと、新約聖書みんなそうなんですけれども、つまり一番後に書かれたものでも90年代ですから、イエス・キリストの時代から70年も経ってない。で、アレキサンダー大王っていう人がですね、紀元前の323年に亡くなったそうです。で、だけども、その方についてのこう伝記をですね、有名なその伝記家といいましょうか、こう学者がですね、記録したのは紀元130年代だそうですね。だから400年以上経ってるわけですよ、そのアレキサンダー大王が亡くなってからですね。それでもそのアレキサンダーっていう人の生涯についての概略はみんな信じているということからするならば、この私たちが今読んでいるその事柄っていうのが、まことしやかに書かれた、でも中には創作が入っているとか、ほとんど実は作り話だ、でもありがたい言葉だから、それそれで、ためになるんじゃないの、というような次元のことではないっていうことなんですね。で、もう一つ、まあ、いくつかのですね、この福音書というものが、本当に信頼に足るものなんだな、と思える、理由があるんですけども、もう一つのことを申し上げますと、この記録はとても赤裸々です、正直です。で、マルコという人は、ペテロという人の、お弟子さんだったんですよね。ペテロの通訳者としていろんなところにペテロと一緒に行って、ペテロが話すことをその現地の人たちの言葉で、語った。で、そうするとそのペテロがですね、ペテロはもうイエス様のその12人の弟子の自分が一番弟子だって思ってた、そういう人ですから、もういくらでもその話が出てくるわけですよね。で、話終わって、ペテロさんもっと話してください、もっと聞かせてと。で、マルコはやがて、いや、これは今のこの聞いてる人たちだけじゃなくて、もっともっと広くたくさんの人たちに、あるいはこの50年も100年ももっと後の人たちにも語り伝えられていくような、そういう内容のはずだ、ちゃんと記録しておこう、そう思って書いたに違いない。もちろん神様が彼にそうさせたということだと思うんですけれども、で、そういうマルコにとっては、その先生である、また師匠であるペテロのやっぱいいことが書きたいと思うんですよね。人間としてはね、汚点はあまり書きたくない。だけどもそれをこう遠慮せずに書いていくわけです。それはもちろん先ほど触れたように、知ってる人たちが、きれいこと書いてもですね、そんなのせやろっていうふうに言える人たちがたくさんいるっていうこともそうですし、そして聖書というのはそういうものなんですね。誰かを持ち上げるとか祭り上げるとか、そういうものではなくって、事実を淡々と書いていく、人間の良いところも悪いところも、また人からよくやってないって褒められることも大失敗も全部書いていく、それら全部を通して 神様ってイエス・キリストってどんな方なのか、どんなに恵み深く、憐れみ深く、真実な方なのかっていうことが浮き彫りにされている、されていく。そういう本なので、赤裸々なんですよね。まあ、ペテロが、まだおいおい見ていきますけども、一番肝心な時にイエス様を裏切った。そのことを他の福音書よりも詳しく書いてますね。もう焚き火に当たっているとですね、あなたもあの今裁判にかけられて死刑だって言われたあのイエスの仲間でしょう。いや違う、あの話と知らない。で3回目にはですね、呪いをかけて誓って、あなたが今話しているその人のことを私は全然知らないし会ったこともない。でその時に2回目に鶏が鳴ったってマルコは書いてるんですよ。でイエスが二度鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うだろうって予言された。そのことを他の福音書よりも詳しく書いているのはマルコですよ、ね。そういう意味で、この第一番目に私たちが確認したいことは、その福音というものの、客観的な確かさ、もうその真理というときに、他の人がどう思ってもいい、とにかく私たちにとっては、あるいは私にとってはこれは真理だという、ごめんなさい、こういう申し上げ方を許していただけるかどうか分かりませんが、ある種のカルトっていうのはそうですよね。もう客観的に見たらすごくおかしなことをしていても、でもいや、あの人がこう言うんだから、そして私たちはこれが真理だと分かってるんだからということで突き進んでしまうというところがある。それも真理と言います。でもそれは本物の真理じゃない。でも客観的に見てもこれは明らかに事実だし間違ってないよね、真理だよねっていうものを記録しようとした、それが福音書であります。そこで第2番目、この福音の中身ですねを見ていきましょう。で、神の子イエス・キリストの福音の始め、イエス・キリストについての知らせを福音、良い知らせとしている。それは聞いた人に、変化をもたらすから。どんな変化かというと、もう優しい言葉で一言言うならば、その良い知らせを聞いたその人が幸せになる。喜びに溢れていく。そういう変化を与える知らせなんですよ。マルコも含めて当時のクリスチャンたちは、実は言うに言えない苦労があった。だって、イエス様を信じてるの素晴らしいねって言ってもらえるんじゃないんですもん。お前もあんな奴のことを信じてるのかと、こういじめられたり、村八分のようにされたり、中には投獄されたりですね、実際には殺されていく人たちだっていた。で、そういう時代ですよ。そういう中でマルコはこのことを書いていく。これは人からですね、命じられて、ね、ペテロから、お前書けと言われてできることじゃないですよ。ね、もう、どんなにプレッシャーがかかっても、不都合が起こっても、でもそれを突き破るようにして込み上げてくる喜びがあって、何としてもこのことを書きたい。伝えたい。命をかけてでもっていう、そういうものがあったんですよ。この福音というものの中身には。ね、当時、その、まあこう、イエス・キリストの福音の始めって言いますけど、キリストっていうのは、ね、イエスが名字でキリストが名前、いやキリストが名字じゃないの、え、そうかっていう話がありますけども、そうじゃなくって、イエスという名前で、キリストというのは称号ですね、メシア、油注がれたもの、救い主っていう、メシアというのはヘブル語ですけど、それがギリシャ語になったのがキリスト、クリストスで、当時そのローマが世界を治めていましたので、ローマ皇帝、ローマの王様はカイザル・クリストスと言いなさい、私、王である、皇帝であるカイザルこそが、キリストなんだ、救い主なんだ。はい、そうです、ありがとうございます。ということで、支配をどんどんどんどん広げていった。で、そういう時代に、イエスウスクリストス、イエスがキリストですっていうのは、文字通り、命かけだった。その、イエス・キリストの福音の始め。で、そういう中でマルコは、それでも書きたかった。それだけのものがこの福音の中身にあったから。で、ちょっとですね、それはもう、この 毎週毎週の礼拝でずっとご一緒していることがその福音の中身なわけですけども、ちょっと今この流れでですね、開きたいところがあるんですけども、聞いていただいて結構です。開いていただける方は前の方、旧約、ここに何か挟んでいただきましてですね、旧約聖書の1187ページ、イザヤ書というところの40章です。1187ページ。ずっと前の方になりますね。1187ページ。40章の9節、イザヤ書のですね、40章の9節。ここにですね、まさにその福音というか、良い知らせっていう言葉が出てきます。イザヤ書っていうところの、その1187ページに大きな字で40とありますね。これ40章という意味ですね。その小さな番号が節と言いますけども、9節、40章の9節、下の段のちょっといったところですね。読みしたいと思います。1187ページのイザヤ書40章の9節。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。これ出てきましたよね。良い知らせを伝える者よと。で、エルサレムにまた出てきました。良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。皆さんの生涯の中で、ね、声を上げてね、もうめちゃめちゃ、これはもう本当にいい知らせだから伝えなくちゃっていうようなことって何回あったでしょうか、いくつあったでしょうか、ね、ここでもう全力で声を張り上げて、見よ、あなた方の神よって、恐れずに良い知らせを伝えるんだよって言ってる。10節。見よ、神である主は力を持って来られ。これ福音なんですよ。神様が来てくださるっていう。で、その身腕で全を治める。いろんな王様がややこしいことをする。間違った支配をする。そして圧迫される。でも、神が愛を持って全を治めてくださるようになる。本当の王として。これが良い知らせ。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。ね、山のてっぺんから叫べ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ。で、そこに、それこそ力でもって嫌なことをさせるような、そういう王様もいっぱいいた。自由を奪って虐げて。だけどもそうではなくって、羊飼いが子羊を抱いてくださるように私たちを救ってくださる、そういう愛の神様が、私たち人類の生みの親が、作り主が来られる、ついに。それが良い知らせ。もっと分かりやすい言葉で言うならば、それはクリスマスですよ。イエス・キリストがこの地上に、神ご自身、神の子であられるお方が赤ちゃんとして生まれてくださった。これが福音。イスラエルはバビロン帝国っていう国に支配されていた時期がありました。その王も、あるいはこのマルコが生きたその時代にイスラエルの人たちを治めていたこのローマ皇帝のカエサルも人々から自由を奪った。で、神様はやっぱり自由を奪うのか、そういう誤解がありますね。クリスチャンというのは大変やなってね、こんなコロナの中でこんなに暑いのに礼拝大変やね。皆さん本当に大変ですよね。日曜日の朝から。私はもう昨日からね、ゆっくりさせていただいて。だけど皆さん暑い中こう来られるわけですから。ね。大変やな、クリスチャンってってなるかもしれない。そういうことをさせる。ね。礼拝をしないと打つみたいなですね。この日曜日の 楽しい時を奪う、自由を奪う、そういう神様。いやいや、そうじゃない。ね、皆さんのお顔を見てると、そういうお顔されてないですね。もう無理やり連れてこられたっていう、そうじゃなくって、やっぱり神様を礼拝しようっていう、ここに、愛があるから、神様からここでしかいただけない、礼拝の場でしかいただけない、そういう本質的なものがあるから、だから来る。あるいは、だから、ズームで繋がっておられるという。でも、それは何かというと、先ほど申し上げた、その、込み上げてくる喜びをもたらすような、自由じゃないですか。不自由なのか、縛られるのか。いや、王様は私たちに、本当の自由を与えてくださる。で、その自由というのは、この不自由というのは束縛されているわけで、で、自由というのは、何という束縛から、私たちを解放するかというと、一言で言えば、それは、死の力ですよ。イエス・キリストは私たちに永遠の命、天国っていう確かな希望を与えるために、死の力から自由にするために、来られた。実際にイエス様を見てですね、多くの人々は最初は喜んだ。でもある時期からあれ?そしてとうとう最後にはですね、あ、終わった。あんなやつ。あんなやつにちょっと欠けて残念だったなという人々がたくさん起こった。それはようやくローマ帝国のその政治的なプレッシャーをひっくり返してそれこそ自由を与えてくれる。そういうメシアが救い主が来た。だからあんな奇跡ができる。だからあんな素晴らしい教えをすることができると思ってたのに、なんだ捕まって十字架で今なぶり殺しにされてるじゃないか。お前が神だったら降りてきてみろって言われても何もできない。椿を湧きかけられても何も言い返せない。なんと惨めな。そして弱々しく死んでいった。それでもみんな終わったと思ったんですよ。だけども、ごめんなさい。もう一箇所だけですね、開きたいんですけども、今度は新約聖書の方に行きますが、ヘブル人への手紙、後ろの方ですね。だいぶ後ろの方になります。426ページ。お聞きくださった結構です。開いていただける方はですね、426ページ、後ろの方ですね。後ろの方の。の、ヘブル人への手紙の2章の14節。426ページですね。で、ここを見ていただきますと、なぜ力ある王として来られたメシア、救い主であるはずのイエスがあんなにも惨めに十字架で死んでいったのかということが書かれている。ヘブルの2章の14、15ですね。426ページの上の段の真ん中あたりになりますけども、じゃあ14節からですね、426ページ14節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じように、この主というのはイエス・キリストのことですね、同じようにこれらのものをお持ちになりました。つまり私たち人間と同じようにこの血肉を持つ者としてお生まれくださった神なのに。で、それ、これは、その死によって、つまりイエス・キリストの十字架の死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ね、死の恐怖。考えてみますと、日本だけではない世界のあらゆる文化や、哲学や習慣やあるいは宗教の中に死の恐怖に対して何とか対応しようとするものが皆さんあると思いません?で、聖書は一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている、それが私たち人類だ。でもそこから解放するためにイエスは神なのに死ぬ人ことなんて本来できないはずなのに人間となって殺されてくれた。その死の力から私たちを自由にするために。っていうのは、イエスは この殺されたけれども、そしてみんなそれで終わったと思ったけれども、3日目によみがえられて、で何度も予告されていたけれども、そんなことありっこないって信じられなかった弟子たちに、本当にイエス様よみがえられたんですねって、この多くの人々、トータル500人以上の人たちにですね、ご自身を表されて、そしてこの確かに死の力は打ち滅ぼされたんだっていうことを表された。だからもう実は死っていうものは私たちに、この私たちをがんじがらめにして死の力の中に閉じ込めることはもうできなくなったんだと聖書は言うわけですよね。福音、それは私たちをこのようにどんなにしたって克服することができない死の力から、つまりこの地上でイエス様と結びつけることによって、死んだ後もイエス様がおられる天国にちゃんと導き入れてくださるという道を開いてくださった。さあ最後のポイントになります。福音を信じた結果ですね。今福音の確かさっていうことを見ました。また福音の中身、それはイエスが十字架で殺されたけれども蘇られた、そのイエスとつながることによって私たちが自由にされる、死の力から解き放たれる、それが福音なんだということを見てきました。でそれを信じた結果って何なのか、ね、言い方を変えるならば、キリスト教ってあなたはクリスチャンって言うけども、あるいは教会に行ってると言うけども、どんなご利益があるんですか、何の得があってあなたはクリスチャンやってるんですかと言われたらどうでしょうか。もちろん、ね、実はね、天国に生きるんですよ、これも大きな、ね、大きな大きなことですよね。でもそれだけじゃないっていうのはね、もしそれだけだったら、あ、そうですか、じゃあ、ね、もうちょっとしばらく誘わんといて、死ぬちょっと前に信じるからとね、いうことになるわけですよ。それで筋が通ってることなんですね。もし天国に行けるっていうことが、このご利益の、この最大の、そして、ほぼ全てであるとするならばね。で、あとは結構その頑張らなくちゃいけない、窮屈なことを耐えなくちゃいけないっていうのがクリスチャンライフだとしたら、それはその方がいいと思うんですよね。でもそうじゃない。つまり福音を信じた結果っていうのは、生きているその間にも、死の力からの自由、解放というものを味わえるんですね。で、死の力っていうのは、実は、この、非常にこう、引き寄せる、親しいものがありまして、それは何かというと、罪の力です。聖書はあらゆる方面からそれを言ってますね。死というものと罪っていうものが関連している。で、その罪を犯している、あれ、自分の中に罪があるって、その結果として、もし死っていうものの先にいいものが待ってるっていうイメージがあるんだったら、そんなに恐れる必要ない。だけども多くの人々が死を恐れるのは、何かしら、ね、誰にも言ってないんだけれども、でも自分だけが知っているその悪、罪、積み重ねてきたそういったやがては罰を受けなくちゃいけないんじゃないかなっていったものを、ね、この地上では何もなかったとしても死んだ後でバーンとなんか来るんじゃないかっていうような恐怖、それに縛られていると言われます。ということは、死と罪の力っていうのはつながっている。でも、罪って結局何なのかっていうと、不自由じゃないですか。つまり、ね、こうしたらいいって分かっている、ね。例えば、ありがとうって言ったらいいって分かっている。ごめんなさいって言ったらいいって分かっている。いいよって許してあげたらいいって分かっててもそれができないとかね。あるいは、こんなこと言っちゃダメだよな、こんなこと思っちゃいけない、こんなことに手を出しちゃいけないって分かってるんだけども、でも気がついたらそれからどうしても逃れることができない、あ、隠していこう、隠しておくしかないというような、これは大げさに言ってることかもしれない、だけどもそういうその不自由、そのどこか的にピタッと合ってないというね、こんなはずじゃなかったのにな、俺の人生こんなはずじゃなかった、私の人生これでいいんだろうか、なんかピタッと来たらような、来てないような気がするんだけども、でも仕方がない、こういうもんだ、みんな苦しい苦しいって言ってる、あるいは自由そうに振る舞ってるけども、でも結構ね、週刊誌とかいろいろ見てみると、ああやっぱりこんなことあるんだよな、みんな そんなとこそんなもんだ人生なんて、いやいや 聖書が言っているのは、この地上で生活しているその間に、愛することができる自由、許すことができる自由、そして悪いと分かっていてやめられなかったそのことから時間はかかっても、ね、距離を置いて、そして正しい方向に方向転換をしていくことができる、そういう自由をその地上の生活の真っ只中で体験できますよ。それがあなたの頑張りによってじゃなくて、上から来る力によってできるんですよ。あなたは本当に自由をこの地上で味わうことができるんですよっていう、これは福音を信じた結果ですよ。先ほど神がすべを治めてくれるっていう良い知らせをイザヤ書で見ました。王様になってくれる、神様が愛を持って王様になってくれる。ある時バイブルキャンプでですね、私の友達が中学生ぐらいの時でしたかね、イエス様を信じたんだけども、この罪を犯してしまう自分っていうのに失望して、でそのキャンプの最後の方にですね、この新学生の人のところに行ってね、でお祈りしてください、で そこでこんなん言うてもらったって帰ってきたもんで、えどうやったってね、自分は気になるもんですからね、同じようなことをね、私もくよく思ってるのに、お前行ってこいやとか言ってですね、でどうやったって聞いたら、今までは君の人生の王様は君だったかもしれない。でも、もう君はイエス様を信じたんだから、君の心は王様が入れ替わった。君のもう王様はイエス様や。だからイエス様に納めてもらったら、それで大丈夫や。そう言ってもらった。って言ってました。ね、私たちを愛いっぱいのね、悪いことができない。愛することしかできない愛そのもののイエス様が、父なる神様が私たちの王様として治めてくださる。で、その結果としてできなかったことができるようになっていく自由、ね、愛することができるようになっていく自由を少しずつ少しずつ体験していく。そして感謝されてもできなかったそういうことを誰も見ていなくっても、そうでしょ、私たちの日常って結構、ね、派手にどうこうっていうことはあんまりない。むしろ小さな小さな、ね、本当だったら感謝されるはずのことなのに、当然のようにですね、あるいはもう逆にこうなんかこう迷惑がられたり叱られたりっていうのはね、そういうことがあるかもわからない。で、そういう毎日の生活でも、実はそのあなたのちょっとした忍耐や、あなたのちょっとした愛や、そのぬくもり、そういったものが実はこの世界を変えている。その世界に豊かさを、喜びを間接的にでも巻いている、そういう価値観で生きれるように変わっていく。で、実はまあそういう時間なかなかないんですけども、実はね、神様からの恵みとして聞いてちょうだいって、実は神様がこんなことをしてくれたっていうような、もしかしたらそのことはその神様と出会ってない人から見たら、そんなことでいちいち喜んでるのっていうようなことかもしれない。でも、いやそうよね、神様ってすごいよねっていうような、そういう感謝とか、まあ、証と言いますけども、そういうものが、ね、ミラクル祈祷会の時にはですね聞けるし、そして皆さんお互いにそれ持ってらっしゃる、それを分かち合いながら歩んでこられたんではないかと思うんですよ。福音を受け入れた結果として、そのような自由を、喜びを神様はくださる。神様が来てくださった、私たちに確かな救いをお与えくださった。今週もいろんな、きっとしんどいこと、つらいこと、嫌なこと、なんで私ばっかりっていうようなことがあるかわからない。それぞれにきっとあるでしょう。だけどもその時に、主よ、私の王様、愛してくださっている主よ、救い主よって、ね、神の子イエス・キリストの福音に心を開いて祈り、また御言葉をいただき、交わっていくときに、そのときにまずあなたの中に自分では作り出すことができない自由や喜びが与えられ、それが気がついたら周りに広がっていく、そういう習慣を、そういう1ヶ月を私ここからまた始めていくことができるのであります。お祈りいたしましょう。 天のお父様、感謝をいたします。神の子イエス・キリストの福音の始め、これから愛する皆さんと共に毎月の最初の礼拝でこのマルコによる福音書をご一緒していけることを本当に感謝をいたします。イエス様がすでに成してくださった、でも気づいていなかった、あるいは実感がなかった、あるいは心を開いて自分のものにすることができていなかった、そんなところにあなたは少しずつ少しずつ恵みを注ぎ込んで、私たちの心と体のすべてを持って共に喜びながらこの良い知らせに生きる、そのような日々をお与えくださることをもう一度信じます。主よ、どうぞ祝福してください。そして特に今まだよくわからない、まだこの求めていっていいかどうか確信がない、あるいは求めている最中だという方々もいくにもおられるでしょうか。どうかそれらの方々に特にあなたが導きを与えてくださって、どんなにあなたが愛しておられるか、この福音を受け入れていくときに、心を少しずつ開いていくときに、どんな自由が、祝福が、喜びが与えられていくか、そのことをなお示していってくださいますようにお願いをいたします。今週1週間のこの1ヶ月の歩みのすべてをあなたがすでに備えてくださっていることを信じ、お祈りしつつ、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。